ご理解第68節。神参りをするに、雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはならぬ。その辛抱こそ身に徳を受ける修行者。いかにありがたそうに信行やお祓いをあげても、心に誠がなければ神に嘘を言うも同然じゃ。柏でも無理に大きな音をさせるには及ばぬ。小さい音でも神には聞こえる。拝むにも大声をしたり節をつけたりせんでも人に物を言う通りに拝め。三大金剛様のお言葉に、神信心には何事も辛抱することが一番大切でございますとあります。信心辛抱させていただくうちに、三大様のまたのお言葉の中にありますように、欲しいものも考えることもいつの間にかなくなりましてな。ありがとうてありがとうてならぬようになり、何ぼお礼を申しても足りませんのじゃ。お礼の足りませぬお詫びばかりしております、というお得に進まれておられます。はじめのうちは泣く泣く辛抱しいしとも仰せられております。とかく信心辛抱こそすべての徳の根本になるものであります。人生の上に起きてくる雨風の上にもまた同じことであります。人生の上に起きてくる雨風。このご理解は、昨日でしたか、もういただいたように、昨日でしたか、おとといでしたか、昨日でしたかね、いただいたように思いますね。同じところをご理解をいただかせてくださいとお願いしつつ、本を、経典ですね、この我が心経典を開かせていただこうといたしましたら、パラパラとこのページが、それこそ何と言いましょうかね、自分で開けてきたというのですかね、まあ指をかける前にここが開かれたのですね。ですから、ああ今日はここのあれ同じご理解だなと思いましたけれども、やはりここをいただかせていただきました。そしてこの人に物を言う通りに拝めというようなところが、何か今朝新中記念の時からずっと思わせていただいていることと何か合致するような感じがいたします。信心辛抱と師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。何事にも辛抱することが大切ですと。やはり信心、私どもの願い事が叶う、まあ叶うにせよ叶わないにせよ、願い事が叶うということも神様のお働きであるならば、願い事が叶わないということも神様のお働きなのだということが実感として、まあ体感できるというのでしょうかね。大抵は神様にお願いをして願い事が叶わないと、神様が私の願いを聞いてくださらない、まあこんな神様はもうやめたと、別の神様に、パワースポットですよかね、に別のところにお願いに行こう、自分の願い事を叶えてくださる、聞いてくださる神様に、まあ鞍替えしようというような心が起こってくるものですけれども、そこはそうではなく、その神様一心と貫く、一心の誠と言われますか、一心と貫くということがまた大切ですね。そこには信心辛抱というものが入る。その私どもが、ね、大抵は願い事が叶うとか叶わないとかいうことですね。願い事が叶う、叶わない、叶えばそれでよしとするのでしょうけれども、叶わないとき、そこに願い事が叶うようになるまで一心不乱に信心させていただく、そこに信心辛抱ということもいるのかもしれませんね。あるいは嫌な職場というのでしょうか、嫌な部署に回されたと、こんなのは嫌だな、もっと別の楽な方の部署がいいなと思ったりいたしますけれども、その与えられた部署を それこそ信心信望させていただき、やり抜かせていただく。神様から与えられた御用として、神様が今私に願われる修行としてでもいただかせていただく。そのうちには道が開けてくるというのでしょうか。もっと良い部署に、その何と言いましょうかね、移らせてくださる時が来るものだと。また私どもの心が何かそこから開けてくるものがあるというように、そのやはり辛抱というものですね、このアメリカに来るときに、いわゆるその外人さんというのでしょうか、アメリカ人の人はその辛抱ということがあまりしない、辛抱力がないというような、まあ日本人の考え方ですかね、日本人の方が辛抱力があるというようなことを耳にしながら来たのですけれども、こちらに来てまず驚きましたことは、例えばスーパーならスーパーのレジがありますね、あるいは郵便局に行ったら郵便局のカウンターがある、そこのレジに人がずっといっぱい並んでいます。ラインを作るわけですね。そしてやっぱりきちっと並んでおられます。で、文句を言う人もおられません。どこからそのアメリカの人は辛抱力がないというようなことが出たのかよく分かりませんけれども、それはルールというのでしょうか。先日も郵便局に行きましたが、小包を送りに行きましたら、その最近は小包を発送するその宛先ですね、それをこちらがいわゆる紙に何ですか、送り状に書いていきますが、その送り状に書いてある宛先、それを全部その場で係の人がタイプされるわけですね。郵便局のコンピューターにタイプして入れられるわけです。そうすると一つ小包を送るでも大変時間がかかるわけです。ところがですから私どもの後ろにずっと行列ができるわけですけれども、まあ私どもの感覚からすると、日本人からするとというのでしょうか、何かあの何て言いましょうかね、迷惑をかけるなという思いがしたりいたしますし、また私どもが郵便局の局その係員でタイプを打っているとするならば、ああこんなにたくさん待ってるから早く打たなくちゃといったような気が焦ったり、急いで打とうということになるのでしょうけれども、ところがこちらの係の人たちは一向に何人集まっても、何人どんなに行列ができてからといって決して急ぐことはされませんね。自分のペースで、ぼちぼちタイプを打っておられました。まあ入力しておられましたね。だからどんなに人が行列ができても一向に気にされない。まあ待つのが当たり前だ。自分の仕事が終わるまで、次の番が来るまで待つのが当たり前だ。というような感じで、そこに私どもから見ればよくみんな辛抱して待っているなという感じがいたしますが、そういう順番を待つというものがありますね。やはりおかげにも順番というものがある。神様の送り合わせというものですね。その神様の送り合わせを待たなければならないということがあるようですね。そしてまた師匠がよくおっしゃっておられましたことに、ある方がお届けをされます。そうすると、あ、おかげをいただかなきゃいけませんねとか、おかげをいただきましょうというお届けをされることもあれば、それは送り合わせをいただきましょうと表現されることもある。よくお道では送り合わせという表現をいたしますね。その 送り合わせをいただきましょうと師匠がお答えなるときは、その人の願い事が叶うように神様にお願いしましょう。そしてそのことが叶いますように、あなたの願い事が叶いますようにというような意味合いが強いとおっしゃっておられましたね。おかげをいただきましょうということは、おかげです、まことのおかげ、神様のおかげですから、その事柄があなたの願い通りになるかならないかは分かりません。それこそ右になってもおかげ、左になってもおかげといただいていきましょうというふうな意味合いで、いわゆる神様のくださるおかげ、それは右か左かは分からないけれどもいただいていきましょうということだったようですね。師匠がある研修の時におっしゃっておられましたね。ですから師匠がそれこそお届けをして、お取り次ぎを願いお届けをして、送り合わせをいただきましょうと言われた時には、その私どもの願い事を叶えてくださるという方向だと、まあ理解していいということでしたね。まあそういう何か微妙なところがありますね。さらにその願うことは願ってよい、たくさん願わなければならない。しかし願い事が私ども多いですからね、やっぱり一つ進めばまた次の願い事が出てくる。しかしその願った後はその答えが私どもの願い通りになろうと、右になろうと左になろうと、あとは神様任せという姿勢がまた大切だよとおっしゃっておられましたね。ですから願い事をする、神様にお願いをする、そしてそれから先に右になるか左になるか、それは神様任せだという信心姿勢ですね。最初からもういわゆるけせらせらというのでしょうか、右になろうと左になろうとどうでもいいやというのではないのですね。それではいけないわけですね。まあもうどうでもいいやという捨て鉢というのでしょうか、投げ鉢の姿勢ではいけない。やはりこれはこうしてほしい、ああしてほしいという私どもの願い事があるわけですから、その例えば今から受験シーズンになるのでしょうか、その受験、学校の受験に合格してしたい、合格してもどうでもいいやと思って受験する人も、まあ、中にはいるでしょうけれども、やはり志望校には合格してほしい、合格のおかげをいただきたいと願うわけですけれども、そのやはり願いがいりますね。ある先生は何でもの願いとかおっしゃっておられました。師匠もまた願いの信心が最高峰だともおっしゃっておられますから、やはり願うという姿勢はなくしてはならない、いやむしろ持ち続けるもの、いよいよその願いが強くなってくるもの、しかもその願いが牙城牙欲から来るところの、私利私欲から来るところの願いではなく、神様の願いを願いとしたところの願いというような願いがいよいよ強くなってくるものでなければなりませんね。それこそ人が助かりさえすればというような願いが、世界真の平和を願うという願いがいよいよ切実なものとなってくる。人が助かることを願うという願いがいよいよ切実なものとなってくる。神様のそういうそのことのためのお働きをいただきたいという願いがいよいよ強くなるというふうに、願いというものがいよいよ膨らんでくる。しかしそこから先の神様にお願いをする、神様にお願いをした後は、それはそこから先はまあ神様の領分というのでしょうか、それこそ神様が これは叶えた、今叶えた方がいい、これはもう少し後で叶えた方がいいという塩梅が、神様の塩梅も終わりになろうから、願った後は神様にお任せをするという姿勢が大切だということなのですね。私どもが何事もやはり願う、そしてそのことが叶うということによって、神様のお働きというものをやっぱり一番実感しやすいですね。信心をさせていただく、信心を続けるということは、やはり神様のお働きを感じ続ける、神様のお働きを感じ続ける、そのおかげを感じ続けるということが一番大切だと思いますね。ただ教えをいただくというだけでは迫力が出ませんね。次のその教えを行じるということにおいて迫力が出ない。ただ教えがある、それを行じる、それは道徳的な教えであったり、そういう残された、まあ何と言いますかね、いい教えというのでしょうか、そういうものをただ行じるだけに過ぎない。ただ道徳的な教えを行じたからといって、そこに神様のお働きがあるかどうかはわからない。神様直伝の教えだから、神様がこうした方がいいよ、ああした方がいいよという神様直伝の教えを行じさせていただく、いわば神様の言いつけを守るから、そこに神様がよく守ってくれたというようなご褒美のようなおかげも、神様のお働きもそこに現れるわけですね。ですから神様の言いつけとして教えを行じさせていただく、そこに神様のお働きが現れてくる、その神様のお働きを実感として感じるからこそ、また次の御教えにも取り組んでいこうという気が起こってくる。その神様の働きを体感する、体感し続けるということが大切ですね。そのためには、まあ右と願って左となった時に、ああこれも神様のお働きだと感じれれるようになるためには、まずは右と願ったら右、左と願ったら左というような、そういうおかげというのでしょうか、そういう神様の送り合わせをの体験を積み重ねておかなければなりませんね。いきなり右と願って左となった、ああこれも神様のお働きだとはいただけませんからね。まずは右と願って左となった、ああ嬉しいな、ああ喜ばしいな、ありがたいな、神様が聞いてくださったなということの体験の積み重ねがやはりいるわけです。やはり私どもがスーパーに買い物に行きます。日曜日などは大変混んでおります。そして駐車場がなかなかないわけですね。その駐車場がいっぱいで、どこに止めようかと思ってもなかなか止める場所がない。そういう時なども、まあ些細なことですけれども、日常生活の中で些細なことでも神様にお願いさせていただく、どうぞ駐車場が空きますように、空いていますように、なるべくならまあ入り口に近いところが空いていますようにと願うのが人情でしょうね。まあ私最近はなるべく遠くでもよいなと、まあ歩くだけその運動になりますからね。ですからとにかくまあ守備よく駐車場が、駐車のスペースが空いておりますようにと願って入ります。まあスーパーの駐車場に入ります。そしてやっぱり願っておりますと、あすっと一台の車が出ていって、その場所が空くことがあります。そういう時などやっぱりありがたいなと思いますね。あ神様が送り合わせをくださったなという感じがいたします。今日も歯医者さんに行かせていただく予定ですけれども、なかなか駐車、その路上駐車ですか、スペースが空いていないことがある。やはり駐車のスペースが、私がなかなか駐車が下手ですから、その 場所がたくさん空間が空いていないと並列駐車というのがうまくできません。ですからどうぞ駐車するスペースが十分に空いておりますようにと願って、やはり行かせていただきます。そしてそこに空いていた、そしたら、はあ、お送り合わせをいただいた、神様が願いを聞いてくださったというよう実感がいただけますね。やはりまずはその些細なことでも日常の日々の生活の中に神様にお願いをさせていただき、そしてそこに手応え、あ、神様が送り合わせをくださったなという手応えをいただきながらの生活、神様のお働きを感じ続ける、そういう生活、そしてそこから初めて大きな出来事が起こってきた時でも、これも神様のお働きだといただけれる私どもの心が育つということではないでしょうかね。まずは日常生活の些細なことの中に願い事が叶うという神様の送り合わせをいただいての新人生活をさせていただくことが大切だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。